主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは祭司長や民の長老たちに言われた。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、花器を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。しかし、さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を納める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てたいし、これが隅のお屋敷となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマタイの21章のところです。このブドウ園で収穫をしたわけですが、主人に逆らってその収穫を出したくなかったので、しもべたちがですねやってきて、彼らを捕まえたり袋叩きにしたり、そして最後は息子を送るんだけれども、その息子さえ殺してしまうというお話です。このしもべたちというのは、預言者のこと、息子というのはイエス様ですね。そしてこの農夫たちというのはイスラエルの民のことを言ってるんであろうというふうに思われますが、私たちがいかにイスラエルの民だけじゃなくて、私たちがいかにこの神の呼びかけに応えるのが難しいかということをここで物語っているように思います。私たち一人一人にもさまざまな形で神様のメッセージがあったり、私たちが生き方を変えるように呼びかけてるんでしょうと思いますけれども、なかなか頑固でそれを受け入れない人間の一つの愚かさの印を語っているようにも思います。平和が大事だということが分かりながら、延々とですね世界のどこかで戦争をしているというのも一つの堅くなな心の印だろうと思いますね。あるいはこれを誰かに当てはめて言うなら、私はやはり依存症の人のことも思い出しますね。何かにとらわれてしまったら、それがギャンブルであるかアルコールであるか、何かにとらわれてしまったら、誰が何と言ってもこう変えることができない、その癖を執着を手放すことができない、そういう人間の悲しさというか愚かさを語っているような気がします。いかに私たちが悔い改めたり改心したりですね、生き方を変えるのが難しいのかというですね、絶望的なぐらいに難しいという感じが、この、福音書を読んでいたら、少し気分が重くなるような感じもします。私たちは、どのようにすれば本当の意味で生き方を、あるいは神のメッセージを受け取れるのかということですね、それを改めて、問うてみてもいいかもしれないというふうに思います。皆さん見たことがあるかどうかちょっとわからないですけど、 ヤコブへの手紙っていう映画があったんですね。フィンランドで作られたあの映画で、もしかしたらこの中で何人かの方ご覧になった方がおられるかもしれないですけども、どういう映画かというと、ヤコブっていう人はあの牧師先生なんですね。牧師で、まず多分神父じゃないと、牧師先生だと思うんですけど、あの、ものすごいおじいさんで、そして目が全く、見えないんですね。それで、でも牧師館で、田舎のですね、牧師館で一人で、暮らしているんですが、その牧師のヤコブ先生のところにはたくさんの手紙が来るんですね。そのいろいろな悩み相談というかですね、いろんな悩みを持った人がそのヤコブさんのところに手紙を書いて、それで、ヤコブはその返事を、その牧師先生は返事を皆さんに出すんですけど、目が全く、見えないんですね。それでその誰かが代わりに読んで代わりに返事を書かなければならないんですね。で、その映画ではそのアシスタントとして雇われた人が、中年の女性なんですけど、殺人犯で逮捕されてですね、そして、フィンランドはあの死刑制度がもうないので、終身刑になって一生涯牢獄にいなければならなかったんですが、その人が、恩赦でですね、そこ、刑務所から出るんですが、その恩赦で出てきたその彼女をそのヤコブ先生が雇ってですね、でその代読とその手紙を出す仕事を住み込みですることになるんですね。でも彼女も嫌で嫌でたまらない、その仕事がね、こう面倒くさい。だからもう手紙が来たら半分ぐらい井戸に捨てたりして、このあの全くやる気がこのあのないんですよね。で、だんだんといろんな話があって、そのヤコブ先生もいろいろあったり、あるんですが、なんでその話をするかといったら第二朗読なんですね。第二朗読のフィリピの教会の手紙の最初のところなんですね。この6節7節のところですが、このヤコブ先生は、目が見えない代わりに聖書を全部暗記してるんですよね。それで何かあの困った質問とか来て、この時の質問が何だったかちょっと覚えてないんですけど、そのなんかもう生活に行き詰まって不安で恐れにとらわれて全く何もうまくいかないんで、あのヤコブ先生どうしたらいいですかっていう、でその返事をこの箇所を彼は暗記してるんですよね。暗記してる。で、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち分けなさいということを暗記して、もうそれを唱えるわけなんですよね。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうと。一人の人にはこのまさしくこの説をそのまま返事として出すんですね。で、聖書がはっきり読まれるのはこの箇所だ、その映画の中でこの箇所だけなんですけれども、で話がどんどん進んでいって、結局、ヤコブ先生もなんか窮地に陥って、非常にちょっと困った状況に陥ってですね、で彼女の方は最初いやいやだったんだけど、だんだんそのヤコブが苦しんでくるから、なんかもう彼女はもう絶望的で一回自殺未遂まで図るんですけど、それでも死にきれない。で結局最後の最後で、あんまり言うとネタバレになっちゃうからあれですけども、手紙がいつも来なくなるんですね。ヤコブ先生のところに相談のあれが来ない。そしたらもう彼はがっかりして、もう自分は役に立たないんじゃないかって気持ちになる。で仕方がないから、その女の人はですね、元殺人犯の人は、あの捜索でとにかく目が見えていないから、適当にそのなんとかこう相談内容を喋るんですよね。でも突然だから喋れない。で結局彼女は何を喋るかって言ったら、自分の問題を結局は喋る、そのヤコブ先生にですね。で彼女が自分の本当の生い立ちの苦しみから、なんで人を殺さなくならなかったのかっていうこと、その後もなんで絶望的なのかということを語るんですよね。でもそれを語ることによって、その後がネタバレになっちゃうから話さないですけど、その彼女はそのことによって、解放されるきっかけを得て、最終的には彼女は立ち上がることができるんですね。でそれがこの箇所に全くぴったりな当てはまる。感謝と込めて祈りと願いを捧げ、 求めているものを素直に神に打ち明けなさいと。彼女はやっと心を開いて、心を開いてっていうか、実際はその、嘘っていうかだったわけですけど、でも本当のことを喋らざるを得ない。で、自分の本当の気持ちを神に打ち明けたことによって、彼女の生き方が変わるきっかけになる。そして最終的にこうあるんですよね。そうすればあらゆる人知を超える神の平和が彼女に与えられるという結末になるんですね。今日は平和のために祈るわけですけど、当然大きな紛争とか何かの平和を私たちはすぐ作ることはできないけれども、でも少なくとも自分の生活の中に平和を作っていくことはできる。周りの人のいさかいとか、その主人公の女性も大いなる人間関係の苦しみで傷ついたり傷つけたりですね、しなきゃならない、平和が全くない生き方から平和の心の平和に変えられるわけですけど、あらゆる人知を超えた平和が私たちにも約束されている。でもそのためには感謝を込めて祈りと願いを捧げて、そして心を開いて求めているものを神に打ち明けること、自分の力ではできないということを認めてですね、そこから私たちの生き方が平和に向かって変わっていく可能性が私たちにも間違いなく与えられていると思います。それはイエス・キリストが保証してくださるからですね。あなた方の心と考えとイエス・キリストによって守ってくださるからですね。福音書のように私たちは頑固に変わることを拒んだり執着したり、何かこう跳ねつけたりですね、変わりたくないという気持ちも強くあると思います。だからなかなか変われなかったり、執着からの囚われが、争いからですね解放されないということも一面の真実であると思います。でもその反面、私たちが本当に素直な心で神様に心を開いて自分の苦しみと必要を打ち明けるならば、そこから主が変えてくださる、神様の恵みが入ってくるというのも私たちの生き方の一つの真実だと思います。私たち一人一人が自分の心と自分の周りの人の平和、そしてそこから少しずつ世界の平和が築いていけるように、私たちもイエス様を信じながらですね、私たちの執着や囚われを置いて素直な心で神様に心を開いて、そして歩んでいけるように、台風が来ていて何か私たちの心の中のようにぐじゃぐじゃのという人もいるかもしれないですが、台風の後にはやはり静かなですね快晴の天気がまた来ると思いますが、私たちの心も同じだと思います。私たちが神様がくださる真の平和に向かって歩めるように、それを与えてくださるように素直にこのミサで願いたいと思います。